自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、サイさんにお越しいただいています。サイさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この番組に3度ゲスト出演してくださった市川若菜さんが運営されているトトケッコ遊歩同学村に、サイさんがお呼ばれして草遊びワークショップを開催されたということですね。
はい。
はい。草遊びワークショップってなんか面白そうだなって思うんですけど、どんな草遊びをされたんでしょうか？
なんか子供さんとも草遊びと思ったんですけど、
はい、
子供ちゃんは子供ちゃんで盛り上がってたので、だからそう、じゃあ子供の遊びは子供のままでと思って、私は主に大人の方とお母さんと、ドクダミと、タンポポの焼酎漬け、日焼けとか化粧水になるやつを作ったのと、
はい、
あとは野草を乾燥させて作るお香を一緒に作ってきた、そんな感じの草遊びで、あと子供たちとは、柿のこう未熟果が落ちてたのを拾って、
はい、
なんかすごい宝物みたいに子供たち拾うんですよね。だからそんなのを拾って楽しんだり、葉っぱ拾ったり、あとは隣が神社なので青梅を一緒に拾いに行ったり、うん、そんな感じの時間を子供たちと過ごしてきました。
あ、いいですね。
楽しかった。
なんかもう今のお話でのんびりした雰囲気だったのかなって感じられます、ね、
本当、若菜ちゃん家が、若菜ちゃんがなんかとてものんびりした感じなので、
うん、
のんびりした雰囲気で、そう、あとなんか一緒にウクレレやってみたりとか。
お
ー、うん、
いいですね、いいですね。
はい。
参加者さんは何人ぐらいいらっしゃったんですか？
参加者さんがね、お母さんが、若菜ちゃんを入れずに、お母さんが3人、
うん、
子供ちゃんが 1,2,3,4,5,6 人。
お、
結構にぎやかに遊歩同学村、すごいね、ちょっと結構さんね、
いや、にぎやかだ、
うん、
焼酎漬けとお香を作られたっていうことで、まあ、焼酎漬けは、チンキになるんですかね。
そうそう、チンキになります。ドクダミのなんか虫刺されにはドクダミのお花がいいって、私成分のこと詳しくないので実際どっちがいいのか私は答えは出てないんですけど、ドクダミのお花がいいんだよなんてよく聞くので、お花をメインにして、まあ、葉っぱを入れつつ、積んできて瓶の中に入れてひたひたになるまで35度のホワイトリカーを入れて作って、もう一つはタンポポも咲いてたので、
うーん、
タンポポは何にいいんだったっけな。タンポポのオイルは筋肉痛とかにいいとかって聞くんですけど、うん、タンポポのチンキはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、チンキも結構何でも万能な気がして、そう、私はもうなんか今はヨモギとビワの葉のチンキしか作ってないです。万能チンキしか作ってないんですけど。タンポポもつけて、お花、開いてるお花を摘んできて、焼酎につけてやって、チンキを作りましたね。
ねえ。で、お香もね、お香も作れるんだって思いますよね。
ね、楽しいですよね。身近なもので作れたら。なんかお香屋さんが作るような、煙が少なめとか、そういうのは全然、素人が作ってるのでできないんですけど、でも、はい、何でしたっけ、政治、昔から政治を炊くと、昔からじゃないですね、政治を炊く西洋 的にこう政治を炊くとこう空気を浄化するとかって、なんかこのちょっとスピリチュアル的な、なんかそういうあれも入ってるかもしれないですけど、
はい、
うん、なんか政治を炊くとそのまま政治を干してそのまま火をつけて炊いただけで空気を浄化するとか、あとチベットの方では、うん、タイムかな、お香を炊いてその鍵薬嗅いで効果がある、頭痛だったり具合の悪いところに効果がある、そういう、治療法を、してきたみたいなので、そうお香を炊くっていいのかなって私は思いながら、詳しくはないんだけどね。
うん、何の草を使ったんですか
今回は。ね、レモングラスとよもぎを干して粉にして、タブコっていう結着剤、
うん、
ちょっとドロッとさせてくれる、草と草をくっつけてくれる粉を入れて作りました、
うん、
で、私家でタブコを入れないで作ったりとかもするんですけど、
はい、
なんかね、あの野草のお香って炊いたらいい香りがするイメージがずっとしてたんですけど、
うん、
何を入れてもそのハーブを混ぜ込んでもミントを入れても、お香を炊いてるようなあのすごいいい香り、白檀の香りとか、
うんうん、
そういう香りはしないんですよね。なんか草が燃えてるっていうか炊いてる匂いなので、香りが、今回は香りをつけようと思ったので、お香屋さんでお香の粉を我が名ちゃんが手に入れてくれて、
うん、
今回は入れたものはレモングラス乾燥したのと、ヨモギ乾燥したのと、タブコと、あとお香の粉、香りの粉を入れて形を作ったので、
うん、
炊いたらすごいいい香りのする、お香ができて、でも私もわかなちゃんも何も香りもないのも好きで、
うん、
火を見てるのも好きだし、煙がこう揺らぐのを見てるのも好きだから、
うんうん、
これもいいよねなんて言いながら、お香、野草だけのも作ったりとかして、
ね、まあ香りをねちょっと期待しちゃいますよね。
ね、香り期待してて、私なんかもう結構何年も作ってるので、なんならそのお香を炊いてる最中にアロマを垂らしてやっただけでも香りはするんですよね。だからいろんな方法で香らせる方法はある、
うん、
けど、うん、一番手っ取り早いのがそのお香に使う原料の香りの粉を混ぜ込むのが一番早いので、
うんうん、
今回はじゃあそれにしようかって岡田ちゃんと言って、それでお香を作ってきました、うん、楽しかった。
いいなあ、いいなあ。参加者さんの反応はいかがでしたか、ママさんたちは。
うん、みんなね、すごい、やっぱり手作業っていいですね。手作業してると子供たちも集まってきて一緒に、今回はかなちゃん家に、ミルが、粉を引くミルがなくて、
うん、
普通のこのミキサーで細かくなるところまで細かくして、ふるいでふるってみたいな作業をして粉を、野草の粉を作ったんですけど、
はい、
子供たちわらわら集まってきて15分ぐらいやった後は飽きて散っていくみたいな感じなんですけど、でも、そうやって手仕事って子供たちに伝わっていくんだなっていつも思うんですよね。
うん、
子供たちなんか毎年毎年見てるうちに断片がつながって覚えていくっていうか、そんな感じみたいで、うん、なので、そう、お母さんたちもみんなで子供たち見ながら作ることも楽しんでたし、子供たちも行ったり来たりしながら楽しんでて、この草に触れて香りを嗅いでその時間ができるのがこの野草を使ったハンドクラフトのいいところ。
うん、本当ですね。
なので、ものを作るだけ、ものになるだけが目的じゃないというか。
はいはい。しかも自由でいいですね。
本当ですね。自由な場所でした。
なんかそのワークショップと言いつつ、なんかもう時間の制限とか多分ないんでしょ
う。あ、そうそう。一日好きな時に来て、うん、好きな時に帰って、私たちも別に気張って教えないから、
うんうんうん、
好きなようにしていいよっていう感じだったので、う
んね、ワークショップってイメージ的にね、先週の梅干しワークショップ10時から12時までみたいなイメージだけど、うん、これもうなんかそういう感じじゃないよ。
ね、で子供たち小さいからそう、うん、ママママってこっち来てこっち来てってなったりするから、そうすると私が物を持って移動して一緒に、うん、あのお香を三角形の形コーンの形にしたんですけど、
はい、
うん、それ持ってって子供たちの前でこう見ながら、子供たちを見ながらみんなでコネコネコネコネ手作業するみたいな、
うん、そうですよね。
でもお母さんたちそういう時間を欲してるみたい、
ね、そうだ、
うん、じゃあもう臨機応変にいろんな場所で、
そうそう、そんな感じで過ごしたかな。
多分なんかワークショップなんだけど、
うん、
みんなで過ごそう会だったのかな、うん、過ごそうという会だったのかなというイメージがありますね、
うん
うん、そんな感じだったからね、うん、なんかそういう時間ってすごいいいし人に必要なんだなと思って、
うん、
今度私も独産の会じゃなくて、あの手芸が好きな人を募ってチクチク時間決めてチクチク好きなのをやる時間を作ってみようかなって。
あー、いいですね。あ
ね、なんかみんなの気持ちがちょっと穏やかになれたら、なんかそういう場があるって大事かなって、そういうところに気づかせてもらった この時のワークショップ。
へえ、じゃあ子供たちも本当に自由に過ごしていたんだと思うんですけど、
うん、
あのなんか自主的に手仕事をし始めちゃったらしいですね。
あ、そうなんです、そうなんです。隣が神社さんで梅を拾ってきたので、きっとお母さんたちが梅仕事したりしてるのかな。
うん、
うん、で、そう、梅ジュース作るなんて下手取って梅ジュース作り始めて、
すごい。
そうそうね、
その子たちがもう本当に自主的だったってこと。
そうそうそうそうそうそう、
知ってるってこと
じゃないかな。みんな結構ナチュラル派のキッズちゃんたちだったから、
うんうん、
それもあって、うん、知ってたから、きっとみんなの共通認識がないとその作業はできないから、うんうん、
ねえ、うん、え、自分たちでヘタを取り始めたってことですよね。
ヘタ取って、
これすごいね。
ねえ、なんか本当に身近ってことですよね。
そう、だからなんかおもちゃじゃなくても何でも本当遊びになるんだなって思った時に、なんか自然の中で見つける遊びは無限だなって。今回梅だったけど梅じゃなくてもね、いろんなことが展開されるから、
うん、
自然の中で子育てっていいんだなって思った。おもちゃはやっぱり限りがあるし、なんかね、おもちゃ飽きるんだなって思うんです。子供たちずっとこのおもちゃ、ブロック、レゴだとね、結構長いことやってるけど、
うん、
そうじゃないおもちゃをずーっとこの、ね、ずーっとやってるってなかなかね、その、やる期間があって、あとはもうやらないみたいな。だからクリスマスプレゼントでもらうような、なんとかベルトとかをずーっと使ってる子は見たことがない。
はい、
あっという間にね、飽きるよね。
ね、ね、ね、大人が、そう、大人が、で、私も知らなかった、子供たちが小さい頃は知らなくて、なんかちょっと森の幼稚園的、ともえ幼稚園っていう森の中にある幼稚園、森の幼稚園ではないんですけど、
はい、
自然近いところにある幼稚園に通ってたけど、
うん、
大人がその中での遊びを知っているのが大事だよね。
うん、
森でどうやって遊んだら楽しいかなって、楽しい、親が、大人が楽しそうにしてるから子供たちも。うん、遊び始めるから。
うん、そうですね。確かにそうですね。絶対見てますもんね。
うん、
そうそう。そんなことも、なんか今回は野草の話からずれてるけど。
うん、
そう。なんかいろんな。
ねえ。
うん。
いやー、遊母同学ですね。
ね
え。ああ、本当だね。
僕も今、聞きながら思いました。
うん、
まさに遊母同学のひとときではないか
と。うん。
じゃあ、まあ、こうきっちり決まった時間のワークショップではなく、
うん、
こうゆるりと皆さんで過ごしながらのワークショップだったっていうことで、
うん、
このトトケッコ遊母同学村でのワークショップ開催は初めてですか？
前に1年前に新規とよもぎオイルを作ってます。そういえば
そうなんですね、
また別の方と、
うんうん、
うん、
えーえー、 まあでも2度目の開催だったっていうことで いかがでしたか？
楽しかったです。ここのお家はね、古民家なんですよね。古民家だからなんて言うんでしょう、縁側があって昔ながらの広い 和室っていうかね、あの畳の間があって、なんか子供たち家が広いからくるくるくるくる走り回ってるみたいな、そんな感じで、なんか人が集うのにとっても心地のいい場所、なのと、そう、あの若菜ちゃんはね、すごい肝っ玉母ちゃんだからね、肝っ玉母ちゃんだから子供たちも結構のんびり好きなことをやっていろんな経験をして過ごしてるみたいで、でその若菜ちゃんがすごいなって思うのが、8年前、結婚する前まで、あ、お子さん生まれる前までシェアハウス、友達と一緒に家を借りてシェアしながら住んでたみたいで、しかも結構長いこと、何年って言ったっけ私、
そ
う、何年も一緒に暮らしてたみたいで、
なんかあ、シェアハウスで、
そうそう、で彼女自身山に登る人だったから、多分山小屋でみんなで雑魚寝とかも普通だったと思うし、なんかシェアハウスに慣れてる人、で私が1週間、今回は1週間か、いつもでも1週間くらい滞在させてもらってて、
あ、そうなんですね。
でさ、お母ちゃんいるとなんか時間になるとどっちかがご飯を作り始めるみたいな、でそこで子供の様子、娘ちゃん一人いるんですけど、娘ちゃんの様子見て、娘ちゃんが映ってる時は若菜ちゃんが見に行くし、はい、娘ちゃんが映ってない時はサインさんよろしくって二人で散歩に行くし、なんかお母ちゃん二人いると楽だねみたいな。
楽ですよね。
そう。なんか人がいるっていいなって、子供にとっても自分たちにとっても、ね。だからシェアハウス面白いね。ってすごい思いましたね。若菜ちゃんシェアハウスの話も聞いてみたいな今度。
あ、いいですね。
で、だからなんかそう、この結婚してるとか子供いるとかなんか関係なくシェアハウスで住むっていうのもすごい素敵なこと、お互いにとって、みんなにとってすごいいろんな角度から学びもあるし、助け合いもできるし、人の状況も理解できるっていうか、だからすごい優しい世の中になるというか、いいんじゃないかなって妄想を抱くシェアハウス滞在期間、
シェアハウス
じゃないけど、ね、じゃないけど、ごめん、なんか私シェアハウスだと思ってるっつったら、うん、いいよって若菜ちゃんも言うから。
ああ、いいですね。まあもちろんね、その集団行動が苦手な方もいらっしゃるかもしれないですけど、
そうだね、それぞれ
シェアハウスがいいなって。
そう、それぞれのこの自分の心地いい環境があればいいと思うけど、昔みたいにみんな大家族で暮らすっていうのが今ないから、なんかその大家族の面倒くささ、煩わしさもあったと思うし、でも良さもあったと思う時に、思った時には、長屋の暮らしっていうのも大事ではあるなってすごい思わされたっていう。
そうですね。絶対感じ取る力はもう絶対に育まれそうですよね。
ねえ、だからそう、失っちゃいけない文化、ことかもしれないなって、最近なんかそういうことをすごい考える、郷土料理にしてもそうだし、タイに行ってもそうだし、あ、これは失ってはならない。選択できることは必要だけど、選べることは必要だけど、失ってはいけないなってすごい思うことがちょこちょこある。
なんかね、あ、そういうのが遊歩道学なんだなと、今、聞いてて思う。自分で遊歩道学って言っておきながら、ね。さすがトト、結構遊歩道学村だなって思う。
本当ですね。ね、三つくりさんもね、もうもちろん、遊歩道学村って名前がついているぐらいですから、
はい、
とと結構遊歩道学村である若菜さんのご自宅には、行かれたことありますよね。
はいはい。はいはい、2回ぐらいかな。2回ぐらいだと思いますけど。いや、本当ね、なんかね、さっき最後言った通り、古民家ね、縁側のある古民家だし、外 には畑あるし、
周り田んぼだ
しね、庭に畑がある。
あ、そうそうそうそう、そうです、うんうんうん、で鶏飼ってる
し、うん、隣神社だしね、隣神社で、ね、描いたようなこう日本昔のしまではいかないけど、
でそこに梅がなってるって今日知って、今日じゃないかな、この前知って、はい、僕行った時はそこまでは知らなかったんですけど、すごいね、
若菜さんが見つけられたんですよね、この場所は。
どうなのかね、
あれ、そんな風に言ってた気がするけど、
う
んうんうん、いやー、いい場所ですね。
そしてオーナーが、オーナーなのか分かんないけど、若菜さんだからね。
そうだね、うん、
だから安いって言ったと、
うん、そうだ、
ウェルカムムードがあるからね。
そう、なんか二人でこうパソコン広げて、若菜ちゃんもオンラインで講座やってるので、二人で子供、あの娘ちゃんが学校行ってる間、二人でパソコン広げてお茶飲みながら、なんかいいね二人でパソコン広げて仕事するのもいいね、コワーキングスペースになってるね今度は、みたいな。
同い年なんですもんね。
あ、同い年なんです、そういえば、
うんうんうん、サイさんもミツクリさんも。
ああ、そっかそっか、
うん、そうだね、パパもね、
うんうん、そうですね、生まれ年は一緒だ
ねえ。なんかそこもやっぱり同い年っていうだけで、なんだろう、親近感増し増しですよね。
増し増し、うん、面白い、
ね、ちゃんと、ちゃんとどうしてたんだね、ひよこ同学のどうっていうか、あのパ
ソコン、してた、してた、二人で、うん、もう頑張れるねって、一緒に頑張れるみたいないつもそういう話
よ。いいなぁ、いいなぁ、ね、いや、どんな場所なんだろうって気になった方はですね、あの概要欄に届けっこゆうご同学村のホームページのリンクを載せておりますので、ぜひ見てみてください。はい、あとはさえさんのブログも載っております、はい、ということで草遊びワークショップについてお話しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。さえさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。